ヨベル1、ローマ数字1、レビ記第25章8節から17節のヨベルの年は、イザヤ書第61章1節から3節で予言として記載され、ルカ第4章16節から22節で実際に成就されています。イザヤ書61章1節、主エホバの霊が私の上にある。エホバが私を油塗られたゆえに、良い知らせをもたらし、彼は私を使わされた。囚われ人に自由をつけ知らせ。二節、エホバの受け入れるヨベルの年をつけ知らせ。A、ヨベルの年には、二つの主要な祝福がありました。それは、それぞれの人が自分の失われた所有地に帰ることと、奴隷状態からの解放です。丸一、ヨベルの年には、自分の所有地、予期地の自分の割り当てられた分を打ってしまったすべての人は、それを贖う値を払うことなしに、自分の所有地に帰りました。また、自分自身を奴隷状態へと打ってしまったすべての人は、自由を再び得て、自分の家族に帰りました。レビ記25章10節、あなた方は50年目の年を聖別し、全地にわたってすべての住民に解放を触れ示さなければならない。それはあなた方にとってヨベルである。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族に帰らなければならない。丸二、自分の所有地に帰り、自由になって自分の家族に帰ることが表彰しているのは、新約のヨベルにおいて信者たちが彼らの失われた神聖な所有地としての神に帰り、すべての束縛から解放され、彼らの神聖な家族としての紹介に変えたことです。B、旧約の予表では、ヨベルは1年間続きました。しかし、その成就では、ヨベルは新約時代全体、恵みの時代を指しています。これは、変えてきた罪の補修を神が受け入れる時であり、罪の束縛の下で圧迫されていた者たちが神の救いの解放を享受する時です。レビ記25章11節、50年目の年はあなた方にとってヨベルである。あなた方は種をまいたり、自然に育ったものを刈り取ったり、枝を刈り込まなかった葡萄の木から葡萄を集めたりしてはならない。イザヤ書49章8節、私は受け入れられる時にあなたに答え、救いの日に私はあなたを助けた。私はあなたを守り、あなたを与えて民の契約とし、地を復興し、荒れ果てた地を修行として割り当て、C、恵みの事態における信者たちのヨベルの享受、彼らに対する神の恵みとしてのキリストを享受することは、千年王国におけるヨベルの満ち満ちた享受をもたらし、新天新地の新エルサレムにおける最も満ち満ちた享受をもたらします。ローマ数字に、ヨベルの年は、恵みとしてのキリストが、彼の恵みの言葉によって、私たちの中へと分与されて、私たちの享受となる時代です。新約のヨベルは、私たちの救いを享受する時代です。レビ記25章12節、それはヨベルであり、あなた方には聖だからである。13節、このヨベルの年には、それぞれ自分の所有地に帰らなければならない。A、 新約地帯は狂気する地帯です。クリスチャンは狂気する人です。もし私たちが神の御前で一度も狂気したことがないなら、これは私たちが神に対する十分な教授を持っていないことを示します。詩編100編1節、全地よ、エホバに向かって、喜びの騒ぎ声を上げよう。2節、喜びを持ってエホバに仕えよう。喜び、歌いつつ彼の御前に来たれ。
B、ヨベルの意味は、悩みや思い煩いがなく、心配や気がかりがなく、欠け目や欠乏がなく、病や災いがなく、何の問題もなく、あらゆる益を受けることです。このゆえに、すべてのことは、私たちの心を喜ばせ、満足させ、そして私たちは思い煩うことがなく、安心し、狂気し、歓喜します。C、私たちは主イエスを私たちの中で真のヨベルとして受け入れなければなりません。私たちは彼を持てば私たちの所有地としての神を持ち、罪とサタンの束縛から救い出されて真の自由と安息を持つことができます。使徒26章18節、彼らの目を開き、彼らを暗闇から光へ、サタンの権威から神に立ち返らせるのである。それは私にある信仰によって、彼らが罪の許しと性別された人たちの間での修行を受けるためである。私たちがキリストを私たちの救い主、また命として受け入れるとき、彼は私たちの中へと入ってきて私たちの呼び出となります。しかし私たちが彼に私たちの中で生きていただかないなら、また私たちが彼によって生きていなければ、私たちは実際的にはヨベルの中に生きていないのです。第二コリント6章2節、なぜなら彼は言われる方です、言われるからです。受け入れるときに私はあなたに聞き、救いの日に私はあなたを助けた。見よ、今は喜んで受け入れられる時です。見よ、今は救いの日です。もし私たちの心が主以外の人ことものにつけられているなら、これは偶像礼拝です。その終局は苦悩です。もし私たちがキリストに私たちの中で生きていただくなら、また私たちが彼によって生きるなら、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなります。そうでなければ、あらゆることは問題となり、すべてはヨベルではなくなります。私たちがすべてを含むキリストを得て、私たちの教授とした後初めて、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなることができます。私たちがあらゆる種類の環境に直面するとき、私たちを静まらせ、悩みから解放することができるのは、外側の一言ものではなく、私たちの内側のキリストです。ローマ数字3、ルカ第4章におけるヨベルの告げ知らせは、ルカによる福音書全体の中心思想を支配します。ルカ第15章における放蕩息子の例えは、ヨベルの卓越した霊章です。A、放蕩息子は父の家を去り、自分の所有と自分自身を売ってしまいました。1、器の中にあるものは器の所有です。そして人は神の器です。こういうわけで人は自分の所有、また教授としての神を持っていなければ虚しく貧しいのです。ローマ9章23節、しかも栄光へとあらかじめ用意しておられた憐れみの器に彼の栄光の報告を知らせようとされたとすればどうなのですか。詩編16章5節、エホバは私の修行の分け前、また私の杯の分け前です。あなたは私のくじによる分け前を固く保ってくださいます。2、 アダムは命の木を受け入れなかったとき、神の教授についての自分の分を失ってしまいました。この世の信じていない全ての人は、自分の所有また教授としての神を失っています。そして自分の死体を罪へと売って、罪の奴隷となっています。3、人生はロークと悲しみに過ぎず、瞬く間に過ぎ去ります。人生の真の状態は、空の空、虚しさの虚しさです。すなわち、風を捉えるようなものです。4、堕落した人々には、真の住まいがありません。彼らは、漂い、さまよっており、家がありません。なぜなら、神が人の真の住まいであるからです。B、ある日、放蕩息子は、自分の所有と父の家に戻りました。それはヨベル、すなわち自由でした。あらゆることは喜びと満足となりました。1、贖いにおいて、神は私たちの所有であり、私たちに享受を得させます。救われることは、私たちの修行へと戻り、神へと戻り、神へと帰り、神を私たちの所有として新しく享受することです。エペソ1章13節。あなた方は真理の言葉、すなわち、あなた方の救いの福音を聞き、また、彼の約束の中で信じ、彼の中で、あなた方はまた約束の聖霊で勝因をされました。14、この聖霊は私たちの修行の担保であって、獲得された所有の民の贖いをもたらし、彼の栄光の賛美となるためです。2、救われることは神を得ることです。私たちは神を持つとき、あらゆるものを持っています。神がなければ私たちは何も持っていません。3、神はキリストにあって私たちの祝福の分となりました。しかし多くのクリスチャンは喜んでおらず、輝いていないライトのようです。なぜなら彼らはスイッチを入れることをしないで、神を自分たちの分としないからです。4、父が息子を受け入れたことと、息子が父と父の家に戻ったことは、息子にとってはヨベルの都市、すなわち恵みの都市でした。1、神はキリストにあって肥えた子牛となり、悔い改めて戻ってきた放蕩息子の教授となりました。2、これはレビ記第25章11節から12節と一致しています。それは、人々はヨベルの都市には、巻いたり借りたり、刈り取ったりしてはならず、ただ食べて享受しなければならなかったと言っています。一旦私たちが悔い改めて神へと戻り、主イエスを受け入れるなら、私たちは内側で神を得ます。これが私たちのヨベルの開始です。3、私たちは道の雇ったしもべではなく、享受する彼の子たちです。私たちは今から永遠に至るまで絶えず、神を私たちの所有として共有することができます。
経験1、ヨベルの福音を聞いて解放されたあなたは、友人にヨベルの福音を伝えるべきである。エペソビテへの手紙第2章12節は、今日この世で生活している人たちには、希望がなく神がないと言っています。裕福でも、貧しくても、身分の高い人も、低い人も、文化的な人も、野蛮な人も、すべての人は同じです。すべての人に希望がなく、神がありません。それだけではなく、人々は今日、自分自身を罪とサタンに売るまでに堕落してしまいました。基本的な問題は、人が自分自身を売り、神を失ったということです。こうして人は完全に自分の自由と自分自身の所有を失い、奴隷となったのです。パウロはローマ人への手紙第7章14節で言います。私は肉であって罪のもとに売られているのです。未信者だけでなく、信者である多くの者さえ、パロのもとにある奴隷状態からまだ完全には救い出されていないのです。ヨベルの年には2つの主要な祝福があります。 それはそれぞれの人が自分の失われた所有地に帰ることと、奴隷状態からの解放です。私たちは真に自由になって、神を自分の所有として享受することができるのを願うなら、主イエスを真の呼べるとして、私たちの中に受け入れなければなりません。彼を持つなら、私たちの所有は回復され、私たちの自由は私たちに戻されます。主イエスは私たちを解放して、私たちが神を所有として持ち、罪とサタンの束縛から救い出されて、真の自由を得るようにされました。私たちのうち、主の恵みを経験した者は皆、救われる前には自由がなく、何も自己規制が効かなかったと証しすることができます。今や私たちは救われており、主は私たちを内側から解放されたので、私たちはもはや奴隷ではありません。それだけではなく、私たちは所有としての神に連れ戻されました。主イエスはマタイによる福音書第11章28節で言われました。すべて労苦し重荷を負っている者は私に来なさい。そうすれば私はあなた方に安息を与える。私たちはもはや労苦し重荷を負っているものではありません。私たちは自由を得て安息を享受するものです。さらに私たちはもはや貧しくありません。そうではなく、私たちは神を私業として持っています。これがヨベルの年の意義です。中高生大学生編。旧約の予表では、ヨベルは1年間続きました。しかし、その成就では、ヨベルは新約時代全体、恵みの時代を指しています。これは、帰ってきた罪の補修が、神が受け入れる時であり、罪の束縛の下で圧迫されていた者たちが、神の救いの解放を享受する時です。ルカ4章18節、主の霊が私の上にある。彼が貧しい人たちに福音を述べ伝えるように、私に油を塗られたからである。彼は私を使わして、囚われた人たちには解放を、盲人たちには視力を回復されることを告げ知らせ、圧迫されている人たちを解放し、去らせ、主の受け入れる都市、ヨベルの都市を告げ知らせるのである。フットノート、貧しい人、天的に、霊的に、神聖な事柄で貧しい人たち。フットノート、囚われた人、捕虜、サタンの束縛の追放者、囚人。フットノート、視力が回復される。視力が回復されることは、サタンの力から解放されることと関係があります。フットノート、圧迫されている人、粉々に砕くを意味する動詞から。ここでは、病や罪の中でサタンの下に圧迫されていることを示します。レビ記のヨベルの解放の啓示から、あなたは貧しい人であれ、普通の人であれ、お金持ちの人であれ、あるいは高い誉れのある人であれ、蔑まれた人であれ、すべての人はサタンの束縛と抑圧の下で苦しんでいることをはっきりと認識してください。新約になって主はヨベルの年を告げ知らせられました。ハレルヤ、主に感謝します。新約の信者であるあなたは、サタンの奴隷状態から解放され、神をあなたの分け前として享受するヨベルの生活をすることができます。実際的な学校生活で、嫉妬、競争心、焦り、怒りの爆発、高ぶり、劣等感などが内側から出てくるとき、主の皆を呼び、これらの束縛から解放され、さらに主を豊かに享受することを経験できますように、アーメン。クリスチャン以外誰も束縛から解放される人はおりません。サタンの束縛から解放されるのはあなたです。日本ではカトリック（0.4%）を含め、クリスチャン人口は1000名のうち7名だけです。あなたは日本人を愛し、 彼らのためにヨベリの歓喜をする生活の証を持ち、彼らに福音を伝える志を持ってください。あなたは自分が救われているが、クラスメートが救われるかどうかは彼らの問題である。自分とは関係ないと考えてはいけません。異邦人の特徴は、束縛、苦悩、貧しさ、暗闇、奴隷状態です。あなたは彼らの状態を外側だけで判断してはいけません。彼らはお金持ちの子供であれ、有名な家系の子孫であれ、誰でもヨベルの福音の告げ知らせを聞き、救われる必要があるのです。まず、あなたは次のように祈ってください。おー、主イエスよ。私は自分のために、またクラスメートのために、ヨベルの歓喜する生活を送ります。困難があって失敗しても、自分の罪を告白し、ヨベルの生活に戻ります。私の友人を憐れんでください。私は彼らがサタンの束縛のもとで苦しみ、最終的に火の池で滅びてしまうことを見たくありません。私は彼らのために祈ります。彼らに福音を伝える機会を私に与えてください。主よ、彼らを救ってください。
経験に、外側の人、こと、物にではなく、 内側のキリストに心を向け、キリストに生きていただくとき、ヨベルの歓喜する生活を送ることができる。ヨベルの中国語は、あらゆることは人にとって満足のいくものとなるを意味します。あらゆることが私たちにとって満足のいくものとなるとき、私たちはヨベルの中にあります。ヨベルの意味は、悩みや思い煩いがなく、心配や気がかりがなく、欠け目や欠乏がなく、病や災いがなく、何の問題もなく、むしろあらゆる益を受けることです。このゆえに、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなります。どうして人は今日、あらゆることをもって満足のいくものとなることができるでしょうか。日ごとに私たちの人生におけるあらゆることが、私たちの心の願いの満足のいくものではありません。おそらく、物事が今日満足であっても、明日はそうでないかもしれません。ですから、私たちの人生は必ずしも満足させるのではなく、私たちの環境は必ずしも喜ぶべきものではありません。私たちがすべてを含むキリストを得て、私たちの教授とした後、初めて、あらゆることは私たちにとって満足のいくものとなることができます。ピリピ人への手紙第4章でパウロは、あらゆることが彼の満足のいくものとなる程度にまでキリストを知り、経験したことを示しています。彼は言います。私はどんな境遇でも満ち足りることを学んだからです。私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は悪ことにも、飢えることにも、豊かであることにも、乏しくあることにも、秘訣を学びました。私は私を力づけてくださる方の中で、一切の事柄を行うことができるのです。私たちがあらゆる種類の環境に直面するとき、私たちを静まらせ、悩みから解放することができるのは、外側の人、こと、ものではなく、内側のキリストです。経輪によれば、キリストはすでに来られたので、ヨベルの時代はここにありますが、もし主イエスに私たちの中へと入ってきていただかなければ、私たちの中にヨベルはありません。こうして経験によれば、キリストが私たちの中へと入ってきて、私たちのヨベルとならなければなりません。それだけでなく、たとえ私たちがキリストの中へと信じて、彼に私たちの中へと入ってきていただいても、もし彼に私たちの中で生きていただかず、彼によって生きないなら、私たちは実行上ヨベルの中に生きていないのです。私たちはある事柄でキリストによって生き、彼に私たちの中で生きていただくなら、その事柄の中でヨベルを享受します。このようにして、その特定の事柄に属するあらゆることは、私たちにとって満足のいくものとなります。在職青年、大学院編。大学院生は学生であっても、大学院の性質上、半分在職青年と考えられます。もし私たちの心が、衆以外の人、こと、ものにつけられているなら、これは偶像礼拝です。その終局は、苦悩です。もし私たちがキリストに、私たちの中で生きていただくなら、また私たちが彼によって生きるなら、あらゆることは、私たちにとって満足のいくものとなります。そうでなければ、あらゆることは問題となり、すべてはヨベルではなくなります。もしあなたの心が社内の同僚との競争や昇進などにつけられるなら、あなたは直ちにヨベルの外におり、偶像礼拝者になってしまいます。第一ヨハネ5章21節、小さい子供たちよ、偶像から自分自身を守りなさい。フットノート、偶像。ここの偶像は、 まことの神にとって代わるあらゆるものを指します。私たちは、まことの神の子供たちとして、油断なく警戒し、これらの異端的、代替品と真実で実際の神にとって代わるすべての虚しいものから、自分自身を守らなければなりません。私たちは、この神と有機的に一致であり、彼は私たちにとって永遠の命です。これがこの手紙の結論であり、彼のすべての小さい子供たちに対する老齢な使徒の警告の言葉です。
第一ヨハネ2章14節、若者たちよ、あなた方が強くあり、神の言葉があなた方の中に住んでおり、あなた方が邪悪なものに打ち勝ったからです。15節、世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、御父への愛は彼の中にありません。16節、なぜなら、すべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、御父から出たものではなく、世から出たものであるからです。若いビジネスパーソンであるあなたは、偶像、肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄に打ち勝つために、神の言葉を内側に住まわせる必要があります。神の言葉があなたの中に住むとは、実際にはキリストがあなたの中に住むことです。神の言葉がなければ、あなたは悪魔の誘惑に抵抗することができず、異邦人と同じように競争心や嫉妬で満たされ、苦悩に満ちた生活を強いられます。あなたはビジネスライフでキリストを経験し、享受することを追い求めてください。その結果、パフォーマンスが上がるので、あなたは出世する可能性が高くなります。しかし、あなたは決して肉の欲に従って、出世を追い求めてはいけません。出世は空ですが、キリストは実際です。キリストを追い求めて、あなたのビジネスライフが、ヨベルの生活、歓喜する生活になることができますように。祈り、オーシューイエスよ、私はヨベルの生活、歓喜する生活を送りたいです。しかし、私の中には、世と世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄があることを認めます。私は情欲や生活の虚栄に従って生きる私の罪を告白します。主よ、私の罪を許してください。私がサタンに打ち勝つために神の言葉を私の中に住まわせる必要があります。あなたの言葉によって私を清め、育み、養い、強めてください。アーメン。